はい、こんにちは、佐野正代です。それでは、今日も引き続き、ひろよさんとの対談を取らせていただきたいと思います。ひろよさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、前回は、まあ、ひろよさんのちょっと過去のお話を聞いて、私はジーンとしてしまい、まあその後、一番ママさんたちの気になっていた、まあ、カタカナ英語をから脱却するには、まあ、とにかく体の使い方を、まあ、変えて、いく必要があると。でも、そうやって体を使ってやっていくのは楽しいことなんだよっていうところまで伺いました。
はい。
で、まあ、そうですね、その、まあ、続きのような感じではあるんですけれども、その、英語の綴りを見て、こう、パッと発音を、まあ、そう、発音をすることっていうのは、やっぱすごく難しいことなんじゃないかなっていうふうに、私自身も思うわけなんですよね。うんうん、私も未だにこう、絵本を読んでいて、あれ？この発音わかんないっていう単語が結構出てきたりするので、なんかその、発音を見てすぐこうできるようになる。なんかそのポイントというか、そのあたりのお話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。
いやね、英語、英語って、じゃあ違うな。フランス語とか、イタリア語とか、ポルトガル語とか、スペイン語とか、あれってラテン、人とかラテン語圏って言われますけれど、フレーズは、まあ、ラテン語なんですね。はい、で、そこから派生して、まあ、それぞれの言語になっていったんです。
はい。
なので、ベースがラテン語のって、こう、綴りと読みが、ほぼ一致してるんですね。
ああ。
フランス語って多分省いて、読まない音ってあると思うんですけど、
はい。
で、スペイン語は省いて読まない音ってないんですけど、エッジとかの音を省いたりとかあるんですけど、その、あまり長い音を省いたりとか、書かれていても省いて読まないとかないんですけど、
はい。
で、まあ、フランス語はルールがあって省いてると思いますけど、そのままを割と発音するラテン語なんですけど。
まあ、ローマ字読みとか言ったりしますよね。
そうですね。うん。もう、スペイン語なんかほぼローマ字読み、イタリア語もそうですけど。
はい、そうですよね。
そうそうそう。なんですけど、英語って、まあ私そんな英語に詳しくないけど、ラテン語とかギリシャ語とか、いろんな言葉から混ざってるんですよね。
はい。
うん。いろんな言葉が混ざってるっていうことは、いろんな発音ルールも混ざってるんですよ。
はい。
そう。だから、綴りを見ても発音するのは結構難しい言語だと思います。
ああ。そうなんですね、
うん。難しいんです。できないのが悪いんじゃないです。
あ、そう、難しくて当たり前みたいな。
そうそうそう。そういうなんかね、ちょっとひねくれてる部分があるのが英語の特徴っていうふうに思っていればいいと思います。
ああ、そうなんですね。
なんか一定のルールがあるはずだ。とかいう感じがあると思う。まあ、ある程度はありますけど、この起源が一緒だったりするものだったらね。でも、パッと見たときにいろんな起源の言葉も混ざってるので、どのルールが適用されるかっていうのは、難しいと思いますね。
なるほど。
うん。
確かに。いや、私もフランス語をやっているので今思ったんですけど、割とルール的にはシンプルですよね、フランス語とかの方が。
うん。うん。
そっか。まあ、じゃあ、難しく、まあ、綴りをパッと見て読みを想像するのが、まあ、そもそも難しい言葉なんだって思って落ち込まなければいいわけですね。
そうそう。落ち込んじゃダメだよ、大体。
そこで落ち込む必要はないっていうことなんですね。
そうです。
あ、ちょっとそう言っていただけると安心しますよ。
やっぱりみんな繊細なのか。それでね、アメリカ人限らないんですけど、外国の人って、やっぱり日本語を習うときにね、漢字がダメなんですって。
はい。
もう漢字がってみんな言うもんね。
そうなんですね。
漢字読めないんですよ。で、私たち漢字がないともうわけわかんないじゃないですか。ひらがなが並んで、例えば、ね、歌詞カードって音符が書いてある譜面の下に歌詞が振ってあるものって全部ひらがななんですよ、あれ。
はい。
大混乱ですよ。うん。なんかどこで切れてんのかがわかんなくて、で、読めなくなっちゃうの。わー、これ漢字ないと読めないんだなってよく思います。歌を教えてると。そう。だから逆に言うと彼らにとって漢字はものすごいネックなんですよ。
そうなんですね。
全部ひらがなだったらいいのにって言われるけど、とんでもない全部ひらがなだったら私たち読めないよみたいな。そう。だから私たちはもう日本語の中に入ってるから、日本語なんか難しくないとか思ってると思うんですよ。読めない漢字があってもう調べるでしょ？
はい。
これなんだろうみたいな、うん。なんか結構平気なわけですよ。なんかなんていうの？なんていうのかな、そのためにいちいち自信を失う人はいないと思うんですよ。
そうですね。
まあ、書けてた漢字が書けなくなる、スマホのおかげでっていうのは悲しい話だけど。うん。でも。
うん、そうですね。いや、私、まあ、ひろよさんに英語を習って、英語の音をやっていて思ったのが、確かに、その、例外も多くて、その、綴りを見て、パッと発音思い出すのが難しいっていうのはあるんですけれども、やっぱこう体を使って、なんかこう何度も何度もその音の練習してると、だんだんそのこうパターンが身についてくるっていうか、
うんうん、
ある程度のパターンがこう蓄積されて、なんかこうわかるようになってくるような気がするんですよね。
素晴らしい。ステートですね。あ、違うか。
なんかそんな気がするんですよね。
うん。
で、まあ、やっぱり例外とか、同じ綴りなのに、こう、例えば、heart と heard とか、
うんうん、
発音が違うみたいな、こう、そういうのはあるんですけれども、まあ、そこをあとは、まあ、一つずつ、こう、調べて、潰していって、まあ、データベースを増やしていけば、だんだん、こう自分で、こう、綴りを見て、パッと発音することができるようになるものなのかな、っていう気は、最近しています。
その通りですよ。だから、大体データベースがあまりできてないのにさ、綴りだけ見て、パッと発音できないからって悩まなくていいと思います。うん。だから、ただ、まあ、しつこいようだけど、そのデータベースを増やすときに、苦痛が伴うと増えないじゃん。
あ、そうですね。そこポイントですね。
そうなんですよ。
確かに。
そこをどうしたらいいかっていうのが常に私にも考えると思うので、楽しければやるんですよ。
そうですね。
うん。子供だから。基本、私たちの体の中には大人になったって子供なんですよ。楽しいことをやりたいっていつも思ってるんですよ。うん。楽しかったらやるって条件がついてるんですよね。
あ、そっか。体のこう使い方を知って楽しいから、まあ、こっちも歌ってみようとか、こっちもちょっと読んでみようってなって、で、そうやってやってるから、まあ、パターンもだんだんこう自分の中に溜まってくっていう、そういうことなんですよね。
しかも、私、お母さんっていう立場は、逆利用していいなと思うのは、
はい、
子供だしにちっちゃい失礼ですけど、子供と一緒にやればいいじゃないですか。
はい。あ、子供とやってます、私。
でしょ？だから子供と一緒に成長するっていうの、はい、その成長速度でいいじゃないですか。
はい、
一緒に調べたり、体使って一緒になんか踊ってみたりとかして、それがすごい許されてますよね。
そうですね。いや、私、辞書で調べるのも、その、動画に合わせてこう練習するのも、いつも子供と一緒にやっていて、なんか子供をゲラゲラ笑いながら、なんか一緒にやってたりしますね。
ね
え。で、なんかいつの間になんか子供の方が、歌先に覚えちゃったりとかいうこともあったりして、うんうん、なんかそれが楽しいですね。
そうですよね。うん、なんかね。で、子供と競争して子供に負けても悔しくないもんね。
いや、でも子供の耳にはとても勝てるとは思っていないんで、
うん、
そこはもうなんか私が完璧に覚えて子供に教えなくちゃみたいな、もうそんなことはもう思う必要がないというか、もうおこがましいというか、うん、そんな気がしてますね。なんかもうただひたすら一緒に楽しんで、一緒にこう、まあ成長していけば、それでいいんじゃないかな、みたいな風に思いながらやってます。
まあ、お母さんっていう、その立場を今利用しない手はないと思いました、今。なんか、まさよさんと話してたら、羨ましい。なんかさ、大人が一人でやるのってやっぱ恥ずかしさってあるよねと思ったんですよね。私恥ずかしさを捨てろって言うんですよ、よく。その、で、ちょっと余談なんだけど、はい、歌を歌っててね、やっぱ歌を歌うときも踊らせるんですよ。日本語でも何でも。もう常に踊らせるんですけど。踊るっていうか、体を動かすんですけどね。で、うん、うわ、楽しいってみんななっちゃうわけですよ。大の大人がですよ。もう50とか。男も女もですよ。もうすごいんだから。で、そしたときに、これ家では練習できないな、みたいな顔をするから、カラオケボックスに行って、カラオケボックスがちょっと覗き窓があって、誰かに覗かれたら覗いたら殺すっていう顔をしてね、もうそこにハンカチとかで埋めちゃって、なんて見えないようにしちゃうぐらいな気持ちで、もう一人で好き放題やってくださいって言うんですよ。でも、それ大人だからでしょ？でも、お母さんだったら子供と一緒にやってても苦情は来ないじゃないですか。
うん、私も子供と一緒じゃなければ、もしかしたらこれほどできなかったかなって思いますね。
ですよね。うん、まさに素晴らしい、この何？英語を学ぶのには最高の環境ですよ。お母さんにとって。ついでにお母さんがどんどんできるようになったら、もう、それで子供も楽しくしてんだったら一石二鳥じゃないですか。もっとですよね、うん。
そこですね。そこは私ものすごく共感しますね。うん、なんか私のモットーも、こう、英語と幸せな記憶を送るバイリンガル育児をするっていう、まあ本も書いてるくらいなので、やっぱり子供も、こう、ママと一緒に楽しく、こう、英語の歌歌ったり、英語に触れた、そういう幸せな記憶があれば、絶対、こう、将来、英語が勉強になった時にも、こう、苦手意識とか持つことなく、自分から、こう、どんどん学んで、伸びていくことにつながるんだっていうふうに、私も思っていたりするんで、うん。なので、そういう意味でも、こう、ママが、とにかく楽しく、笑顔で、英語に接するっていうことが、一番大事なんじゃないかなって思いますね。
うん。で、しかもこれ英語だけじゃないと思いますよ。その、なんかお母さんが楽しかった、お母さんと一緒にやってて楽しかったって記憶は、
はい。
なんか全部何かにぶつかった時にもその子が、そういう記憶を思い出せるから、困難も乗り越えていけるんじゃないかな。
そうですね。
と思いますよ。なんか。うん、
いや、その通りだと思います。
もちろん英語の時っていうのはもうそれは 100% 多分その嫌な記憶が一個もないわけだからさ、
はい、
なんかもうすぐにってなるけど、もう本当英語に限らない気がしますよね。本当にそれって一番の素晴らしいお母さんから子供へのプレゼントですよね。
はい、そうですね。いや、本当にその通りだと思います。
うん、何をって一番それがその子を支えていくと思いますよ、ずっと。うん、だからすごい、だからだよね。私が何に感動したのか忘れちゃったって一応で言ったんですけど、これですよ。これ、このね、この、まさやさんのこの取り組みですよ。これまさにハッピーな感じっていうのは私のこの、出てくるところと似てるから、すごい、こう、いいなーって思ったに違う。それで、しかもお子さんにっていうのはね。やっぱり子供がいないせいで、やっぱりそういうのがすごく大切だと思ってるんですよ。私以外の人が産んだ子供が。日本を支え、世界を支えるじゃないですか。
はい。
私の子供じゃないんだけど、私の子供みたいなもんだみたいな、勝手な気持ちですけど。無責任で勝手ですけどね。そのためにお母さんが、 笑ってないと、
はい、
お母さんがキャーって楽しいってなってないと。
ですね。あの、ひろよさんの、あの、モットーも be happy ですよね。
そうですね。
なんかそこがちょっとシンクロしたのかもしれないですね。
うん。
いや、そうなんです。まあ、私が今回、あの、ひろよさんとお話しさせていただいて、やっぱ一番伝えたいなって思ったのが、まあ、とにかくママには笑顔になってほしいっていうことだったんですよね。
うん。
で、まあ、それはもう私自身が、まあ、少し前ですけど、もうなんか育児のローゼっぽくなってしまって、もう英語も子育ても、もうどん底で、全く子供に笑顔を見せられないみたいな時期があったので、うんうん、まあ、それをもう本当に、とにかくママの笑顔が大事だっていうことをもうなんか身をもって実感して、まあ、だからこそこういう今、こういう活動をしているわけなんですけれども、うん、なので、まあ、まあ、子供に英語をプレゼントしてあげたいけれども、まあ、ママ自身が何かこう英語に苦手意識とか不安を感じているなど、なんかこう笑顔になれない理由があるとしたら、まあ、それをこう取り除いて、なんかママさん自身が笑顔になれる方法を試してみたり、こう笑顔になれる場所にこうどんどん出かけていってほしいなっていうふうに思うんですよね。
うん、うん、
まあそんな思いがあって、まあ私も、こう、ママさんが できるだけ笑顔になれるようなイベントとか、まあサロンを、あの、まあやっているし、これからもどんどん作っていきたいなっていうふうに思っていますし、まあちょっと繰り返しになっちゃいますけど、その、笑顔のママとこう触れ合った幸せな記憶っていうのが、絶対お子さんの心に刻まれると思いますし、それがやっぱり子供が、自分から、まあ、英語に限らず、何か困難にぶつかった時にも、こう自信を持って乗り越えて、伸びていく力になるんじゃないかなっていうふうに、私はすごく思うんですよね。
うん。
で、すいません、なんか最後は、あの、熱く語ってしまって、お恥ずかしい限りなんですが。
うん、その気持ちですよね。うん、やっぱり、こう、伝わって、広がって、輪になって、
はい。
行ったらいいと思うのが、そのきっかけが英語の音だったりするんじゃないかなって思いますね。
すね、
だから今日まあこうして対談を取ることになったですね、
はい。そうなんです。なんかひろよさんとお話しさせていただいて、改めてなんかその気持ちよい。こう確認できたというか強くなったっていうのがあって、いやすごく感謝しています。
いやこちらこそ本当になんかすごい嬉しくてちょっと途中目がうるうるっとしてしまいました。
いいこちらこそ、あの本当にあの過去の辛かった話からすごく貴重なお話を聞かせていただいて、あの私も含めママさんたちにこう安心とか勇気をたくさんくださったと思うので、もう本当に感謝しています。
嬉しいです。私もそうなれたら本当嬉しいです。
またいつかぜひこんな風にね、あのひろよさんとお話しする機会が持てたら私もすごく嬉しいなと思っていますが、ちょっと今日のところはここまでということで、この対談は終わりにさせていただこうかなと思います。ひろよさん、この度は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。私はみんなのママになれるように頑張ります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。